さんこんにちは。高台ラジオあて一番長ロビーです。この番組は東北工業大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオから青葉区のコミュニティ FM 局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz を電波に乗せてお送りしています。ご案内役は吉田明宏です。今回のゲストは東北工業大学地域連携センター事務長の佐藤明さんです。佐藤さん、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。では佐藤明さんご紹介します。佐藤明さんは東北工業大学の工業デザインを専攻する学科、工業衣装学科の第1回生として卒業されました。宮城県工業技術センターに就職されました。で、仙台市が実は工芸発祥の地と言われていますのに、当時県庁内、宮城県庁内ではデザインセクションが佐藤さんお一人だけだったそうです。そうした中、企業はもちろんですが行政でもデザインが重要である、そういうことの意識啓発事業を担当されてきました。工業技術センターが開所された宮城県産業技術総合センターの所長を歴任されて、宮城県産業デザイン交流協議会を立ち上げるなどして、宮城県内および東北のデザイン振興の第一人者として貢献されてきています。で、その後東北工業大学の新技術創造研究センター事務長に就任されました。で、現在はそのセンターが解消されて地域連携センターと言ってますが、その地域連携センターの事務長でおいでです。一方で、東北工業大学のライフデザイン学部安全安心生活デザイン学科で地域の産業デザイン論を担当される講師をされています。で、もう亡くなってしまったんですが、秋岡義雄先生が築かれた一村一品運動などを教授されています。なお、東北工業大学同窓会の副会長の役職にもついておいでです。佐藤明さん、お待たせしました。どうも。今回佐藤さんには東北工業大学の地域連携センターのこと、それから工業大学の地域復興プロジェクトのこと、そして財政の大学が中心になっているんですが復興大学のことなどを伺いたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
復興大学ですから、多分東日本大震災が関係したんだと思うんですが、はい、どんなふうに設立されたかっていきさつをお伺いしたいと思うんですが、
はい、3.11 大きな災害があったわけですけれども、県内の大学構成がですね、地域の復興復旧に貢献したいということで、仙台学徒コンソーシアムという組織がございますけれども、県内の大学構成が一体となってですね、先ほど話しましたように地域に貢献するということを目的にですね、文部科学省の方に手を挙げまして、復興大学の事業として採択になりました。平成23年の12月に採択になりまして、5カ年ということで、今年が4年目、来年が最終年度ということになります。で、この全体のですね、復興大学全体の責任大学が東北工業大学が担っているということです。復興大学は4つの事業ございまして、それぞれ担当が各大学にお願いしておりまして、復興人材育成教育コースというのは、これは東北学院大が担っておりまして、在選といいますか、県内の大学の学生たちが復興支援のリーダーとなるような、そういうことを目的に6講座アエルのですね、7階に講義室があるんですけども、そこで学んでいただいてまして、前期4講座、そして後期は2講座ということで、単位も皆さんに差し上げているということですけど、なかなかモチベーション高い学生が多くて、単位はもうすでに取得している学生も多くて結構ですというのはあるんですけど、非常に熱心にですね、6講座、 度も受講していただいているということです。2つ目が教育の復興支援ということで、主に小学生中学生のメンタル的なサポートをしようということで、これは宮城教育大学が担っているということです。3つ目が地域復興支援ワンストップサービスということで、これは東工業大学と石巻専修大学が担ってまして、地域や企業の課題をですね、コーディネーターの方を雇用させていただいて、仙台センターは東工業大学に入っているんですけども、この4カ年近い期間の中で、600社ぐらいをですねもう訪問しておりまして、で課題の中で学術機関としてアドバイスできるところはアドバイスする、あるいは中長期的なテーマについてはプロジェクトを組んでいただいて、で、いわゆる研究会を組織してやっているということです。いくつかもう立ち上がってまして、実施しているということです。それから最後は災害ボランティアステーションといいまして、これはいわゆる学生ボランティアの効率的なですねボランティア活動していただこうということで、東北学院大学と商経学院大学が担っていると、この4事業を合わせて復興大学ということで、活動しております。
あ、そうですか。産科大学っていうんですかね、それは、私ウェブで拝見しましたら、はい、もちろん大学が、はい、ほとんど参加されていますし、あるいは高専ですかね、はい、ありますけども、その他に例えば宮城県とか仙台市とか、
はい、
その辺ちょっとお話しいただけますかね。
そうですね、はい、先ほど学徒コンソ仙台コンソーシアムというお話しましたが、従来仙台市あるいは宮城県からの、支援もいただいておりまして、今回この先ほど言いました4事業に実施にあたってもですね、やはり行政のと一体となっているという部分がありますので、そういう意味では大学高専だけではなくてですね、自治体も一緒に一体となって復興支援に当たるという、そういう意味でも特色あるのかなというふうに気がしますね。
ああ、そうですか、そうですか。例えば宮城工業会ですとか商工会議所ですとか観光コンベンション協会ですとかという名前が見えますね、
はいはい。
そんなことで大学、それから短大、高専、それから自治体、あるいは研究所、民間の研究所ですかね、はい、みたいなところが参加団体となってまして、さっき佐藤さんからご紹介いただいたような4つの事業が展開されるんですが、はい、コーディネーションというんですかね、うん、まとめですとか統括ですとかが、はい、なかなか難しいんではないかと思うんですが、
はい、
その統括の部分を東北工業大学が担っているという形になるんですね、
はいはい。先ほど 3.11 以降立ち上げの時にはですね、学徒コンソーシアムの運営委員長が当時の学長の澤田先生が運営委員長されまして、
はい
はい、リーダーシップ発揮されて、はい、引っ張っていただいたという部分もあってですね、
はいはい、
事務局も広大だということで、現在の宮城学長もですね、
はい、
非常に熱心にこの復興大学を、はい、引っ張っていただいているという経緯ございます。
あ、そうです
か、はい。
4つの事業一つ一つにその、はい、担当大学というんですかね、あれは窓口の大学ですかね、はい、を今ご紹介いただいたんですが、はい、さっきアエルの話がちょっとありました、
はい、
そこは復興大学の、センターかなんかになるんですかね。
そうですね、復興大学の、講義室と結構広いものですから、
はい、
工大が担っている地域復興支援ワンストップサービスの事務局になっている。
ああ、そうかそうかそうか、はい、はいはい、と本当町の真ん中に
そうですね、
駅のすぐそばにね、
やはり学生にとってもですね、毎週実は先ほど の教育コースは毎週土曜日開催してるんですけど、
はい、
講義をしてるんですけども、はいはい、その土曜日学生たちも、非常に集まりやすいって言いますかね、
はい、
仙台市の、
はい、
駅の
そば
ですから、
バスターミナルもね、すぐそばですね、
はいはい、集まりやすいということ で、昨年は50名今年は30名超えてますので、はい、毎週土曜日ですね、講義を聞いているということで、その講義内容もですね、他の大学のいわゆる先生が 教壇に立って、
はい、
他の大学の学生が、まあ、今7つの大学でしょうか、うん、あの聞いてるとなかなか、うん、あの聞けない聞くことのできない、
はい、
そういうチャンスが少ない先生方の講義も聞くことができるものですから、うん、そういう意味でも非常に学生にとってもいいんじゃないかと、
うん、
で科目としてはですね復興の政治学復興の経済学、はい、復興の社会学復興の思想、はい、復興のための生活構築学、はい、あるいは復興の科学技術とかですねそれぞれのテーマこう、うん、あのになっておりましてきっちり15コマ15回講義をしていると
あそうですかですねあの大学の授業と一緒ですね
そうですね
15週ってのは ね、そうですね
なかなか厳しいレポートを求めたりですね大変みたいですけども、
は
い、
あそうですか、
はい、
そうですかそれはあの、受講聴講できるのは学生だけで
そうです
あそうですか
それで一般市民にはですね、うん、あの公開講座ということで、はい、1月2月3月にですね、はい開催しまして、はい、間もなく告知をさせていただいて実は去年もまあ、去年どんなんです今年の1月2月もやはり開講しまして多くの皆さんにあの聞いていただきました、
はい、ああそうですか、
はい
例えばその辺の情報ですと、
はい
まあ、一つはウェブがありますかね
そうですね、
インターネットがありますかね、はいはい、それと、アイルに確か事務室かなんかがあるんですよ、
はい、
そこにあのご担当の方がいらして、はい、もし問い合わせたかったらそちらでも
伺え
るということですかね、
はいはい、
そんなふうにして、学生にしても一般の市民の方にしてもですね見て、いただくということですねはいわかりましたまあ、震災を契機にしてって言っちゃいけないんですが、
うんうん、
なかなかできにくいこんな、ね、参加団体があってでそういうことで一つの目標に向かって進むというのは、ねうん、なかなか難しいことなんでしょうけども、はい、いろいろご苦労がおありでしょうがどうぞ、はい、頑張って、ください、
はい
はい、それじゃあ、この辺ちょっとブレイクタイムで、佐藤明さんからのリクエスト曲を一曲お聞きしましょう、こういう曲をリクエストされましたベンチャーズのパイプラインですこれはベンチャーズよく聞かれました？
まず私、まあ、こう大学に入る前からだったと思いますけども非常に衝撃的ないわゆるエレキギターで、
はいはい、
でバンドの真似事も知ってましたし
佐藤さんご自身が、ね、そういう思い出入ったパイプラインベンチャーズ聞きましょうどうぞあの私も懐かしいですねテケテケテケテケってベンチャーですか、パイプラインでしたでは話を続けましょう、実はこの番組もそうですしこの番組をやっている特設スタジオ一番町ロビーの活動も工業大学東工業大学はその地域を、うんはい、意識した地域貢献を意識した施設であり内容でありということなんですけどもそういうことで相当その地域を意識したセンターが地域連携センターなんですがその前が、新技術創造研究センターでしたっけ、
はい
ね、でそれが、地域連携センターになったのはこれいつでしたっけ
この4月に
あこの4月ですか、
はい、
あそうです
なりました、
はいはいそうすると、役割がしっかりその地域連携ということに焦点を当てられた活動なんですかね
そうですね、
うんはい、 で、そこで、さっきお話しいただいたような復興大学のこともそうだけど、はい、ですけども、大学の中にその、まあ、地域連携というのは復興、地域復興ですね、復興のプロジェクトが確か展開されてます、はいはいはい、その辺ちょっとお伺いできますかね、
はい、まあ、3.11 直後から高大としてですね、地域復興に関わるべきだという機運が高まりまして、地域復興プロジェクトという、実は17テーマですね、
そんなお方でしたかね、
採択させていただいて、はい、それぞれ教員の方あるいはその中には学生も参画するプロジェクトもありまして、実施したということです。まあ、学生にとってもですね、大変現場まさに行って、地域の方たちあるいは企業の方たちの支援をする中で大変勉強になったのではないかなというふうに思ってます、うんうん、まあ17テーマの中にいろいろテーマがあったんですけども、例えば石巻あるいは気仙沼の、まあ、町づくりとかですね、はい、復興の計画に関わるもの、はい、大きなテーマ、そういうテーマもありましたし、例えばあるテーマでは仮設住宅のですね、はいはいはい、仮設カスタマイズといいまして、まあ、大工道具持って行って木材持って行って仮設住宅に入っている方、ここに棚が欲しいんだけどとかですね、縁台が欲しいんだけどとか、あるいは軒先があると便利だということを、うんうん、ご用聞きのように聞いて、それで住民の方の要望を聞いてですね、作ってあげると、
お手伝いする、
はい、そんな中で住民の方たち同士のコミュニケーションだったりですね、はいはい、あるいはなんか聞いたところによると横の方からですね、お父さんやってきて見てらんねえみたいな話で、実は大工さんだったって話ですけども、
専門
家のノコとかね、そういうものをちゃんと使う人たちが現れてきて一緒になってやると、
はいはい、
ですからそういう注文を聞きながら作るだけではなくて、コミュニケーションの仮設住宅の中でですね、はい、一つになったということもあるテーマであります、うん、またあるテーマではですね、小学校に行きまして、被災した小学校だったんですけども、はい、体育館で出てきた段ボールをですね、活用して、はい、絵馬を作ろうということで、
絵馬、はいはいはい、
子どもたちに今のこれからの思いを絵馬に絵を描いて
描いてもらう。
で、実はこれ仙台市も非常に興味持っていただいて、その絵馬をですね、市役所のロビーで展示していただいたと。
お、ね、あ、そうですか。
そんなテーマもありました。
そうですか、そうですか。もしかすると学生さんたちが大学を出てね、大学キャンパスを出て、はい、地域の方々と一緒に何かをするというのは、そうたくさん経験できないことですよね。
全くですね。ですんで、まあ、今回先ほどの復興大学の学生もそうですけども、今までなかなか地域との触れ合う場というのがそう多くはなかった。そういう意味ではですね、はい、今回積極的に教員先生方もされましたし、うんうん、学生たちも何かしなくたって、しなくてはというふうな、そういう意気込みはあったんじゃないでしょうかね。
うん、ああ、そうですか、そうですか。まあ、震災直後に学生さんたちが自主的にね、うん、ボランティアで活動したいみたいな話もあったり、
はい、
逆にどんなふうにしたらいいか分かんないみたいなところがあってね、
うんうんうん、
だから今のようなそういう意味ではプロジェクトが動いて、はい、まあ、はい、先生方も大変かもしれませんが、先生方もご一緒になって、うん、で出てって、でさっきその専門の大工さんが見えてみたいなことになると、うん、
はい、
その方々が今度現場での先生ですよね。そんなことが経験できるとなかなか素晴らしいことのように聞こえますね、
はい、
うん、ただそういう中でその学生さんが育ってくれればという、感じですね。
そうですね、
はい、と、まあ、名称を変えて地域連携センターということで、うん、その事務長をされてるんですが、これからもっともっとその大事な役割のセンターになりますね、はい、必ずしも震災だけではなくて、
はい、
そうですね、はい、もしかすると八木山周辺も今度の地下鉄が開通して少し事情が変わるんでしょうが、結構高齢者が多くなってますでしょ、
はいはい、
そうするとそういうことと学生さんがどういうふうに関わっていくかみたいな、
はい、実は このつい1ヶ月前9月になりますけども、大学使用し事業ということで、もう2ヶ月になりますか、使用し事業ということで、はい、大学がですね、やはりもっと積極的に地域貢献をすべきだ、社会貢献すべきだということで、はい、文部科学省の方でですね、まあ、それに関わる事業を募集しておりまして、
ほうほうほう、
で、この9月に、東工業大学が採択を受けてですね、
あ、そうです、
はい、まあ、大学通称大学使用し事業って言ってるんですけど、はい、センターオブコミュニティという、
は
い、ま
さに、は
い、
コミュニティ、
はい、地域の核となって大学はいろいろ活動をすべきだというようなこと、はい、それからやはり地域志向って言いますかね、地域にこう目を向けた学生を育ててほしいというような、はい、そういう目的ですね、この大学使用し事業がありまして、採択になりました。でこの条件にはですね、対象となる自治体がありまして、はい、まあ、そこと協定を結ぶんで、全面的に、まあ、大学とその自治体が協力し合ってですね、事業しろということで、東工業大学は仙台市とですね、
はい、
協定を結ばせていただきました。
あ、そうですか。
で、はい、内容としてはですね、仙台市のまちづくり、あるいは仙台市、現在東西線を来年から、
地下鉄ですね、
地下鉄、はい、その地下鉄東西線沿線の特にまちづくり、それにですね、はい、東工業大学が積極的に、まあ、活動しようというようなテーマで、
はい、
まあ、テーマ自体はオール仙台のまちづくりに対しての、まあ、実践教育というようなテーマですけども、まあ今まさに始まっております。
ああ、そうですか、はい、まあ、街づくりでしたらやっぱり学生さんも、学生さんも、ね、学生さんが地域に入っていかなきゃいけないですね。
全くですね、
入っていって、自分たちも考え、あるいは教わり、あるいは自分たちが持っているものを、ね、はい、提供しながらということで育っていくということだと、いい学生さん育つんじゃないかなという
感
じがしますね。
文部科学省の方も大学が全体として一体となって、
うん、
そのテーマに当たれということで、
はい、
まあ、本学工学部とライフデザイン学もありますけど、はい、まさに融合した形でですね、まちづくりに貢献できればなというふうに思ってます。
はいはい、あ、はい、そうですか、そうですか。さっきから伺った話の中でいくつかは新聞とかテレビを通じて、うん、マスコミを通じて伺ったことあるんですが、今のようにまとめてお話を伺うと、はい、ああ、そうか、これから、
はい、
工業大学が、しかもその工業大学の学生がえらくこう光って見えるなという
、ね、感じで、先ほど先生おっしゃったのに八木山動物公園駅はまさに工大の、はい、地下鉄駅から近いですから、
そうですね、すぐそばですね。
そういう意味でも東西線沿線のまちづくりに関わってですね、まあ、東西線、地下鉄と一体になって盛り上がればなというふうには思ってます。
そうですか、はい、そうですか。
八木山動物公園駅周辺も、まあ、現在は輸入空き家があったりですね、これから再構築されるんじゃないでしょうかね。
うん、
はい、その中で貢献できればなというふうに思って
ます。そうですね、そうですね。この間初めてあそこの八木山の駅ですかね、のそば、動物公園のちょっと、はい、あれは南側なのかな、見てったら、私個人的にはなかなか、あ、素晴らしい広場ができるなという、はい、感じがいたしました。はい、そうですか。東北工業大学が地域を相当意識して地域と連携しながら地域に貢献していきたいということで地域連携センターがあり、なおかつ今ご紹介いただいた、私初めて伺ったんでちょっと分からなかったんですが、大学使用し事業ですかね、はい、が採択されて全額上げて、まあ、地域との関係を解いていくというんでしょうかね、はい、あれ街づくりに貢献していくということですかね、はい、ますます面白い大学になるなという感じがいたします。そうですか。今日は地域との連携、それから復興大学、あるいはその地域連携センター使用し事業の話を、今地域連携センターの事務長をされている佐藤明さんから伺いました。面白い話、関心の、あるお話ありがとうございました。
はい、
それではここで、東光与大学一番町ロビーからお知らせがございます。佐藤博子さんからお知らせです。お願いいたします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。11月21日金曜日から11月26日水曜日までは、三夜のスケッチグループによる絵画展を開催します。四季折々の野山を描いた作品をどうぞご覧ください。11月28日金曜日から12月3日水曜日までは、第8回東北の建築を描く展入賞作品展を開催します。東北六県にある建築や都市、町並み、集落などに広く関心を持っていただくために、広大建築学科が主催している東北の建築を描く展への出展作品の中から入賞作品を展示します。続いて4階ホールでの市民公開講座のご案内です。12月5日金曜日18時から19時30分までは、法科学における音声と聴覚の基礎知識と題し、広大情報通信工学科の木戸博史教授に講演していただきます。木戸教授は音声を耳から聞いて得られる情報について、法科学や操作支援の見地からその有効性と活用についての研究が専門です。この講座では声を聞いた時に受ける年齢の印象など、最近の研究成果を交えて音声の性質や人間の聴覚についての基礎的な知識をご紹介します。イベントの詳細は広大のホームページをご覧ください。一番町ロビーからのお知らせは以上です。
ありがとうございました。今日の放送、再放送がございます。11月19日水曜日、11月24日月曜日、11月26日水曜日、時間がちょっと違いますが、3回とも夕方ですね、再放送がございます。それから次回の放送は12月1日5時30分から6時までですが、もう一度佐藤明さんにおいでいただきまして、佐藤さんが前の職で関わって、なおかつその今も多分関わってらっしゃる伝統工芸品についてお話を伺おうと思ってます。ありがとうございました。またどうぞ次の回をお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。